大杉正明のクロスカルチャルセミナー
Sponsored by Olympus
Welcome to the Cross Cultural Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
Susan, what's new today?
Well, today we're going to talk about kids. Kids and money, actually. So for kids in the U.S., it's pretty common to receive an allowance from their parents, and it's usually given to them once a week. And in most families, kids are expected to help around the house from around elementary school age. Now, the allowance given to them is often, but not always, tied to doing these chores, and it's seen as a good way to teach kids about the value of money from a young age. So common chores for kids include vacuuming or dusting, doing the dishes, maybe cleaning their room. When I was a kid, my sisters and I did chores on a rotating basis. So one week, I'd be in charge of doing the dishes after dinner, and the next, I'd be in charge of feeding the dog, for example. Now, the amount of the weekly allowance varies from family to family, of course, and sometimes varies depending on the age of the child as well. So maybe a younger kid might get, you know, $5 per week, but their older brother or sister might get 10, something like that. But regardless of whether or not kids receive an allowance each week, they are generally expected to help around the house doing chores of some kind. What's the situation like in Japan? Do kids generally have to do chores or get an allowance, do you think?
Well, again, you're asking the wrong person because no, I've got no kids. And those days when I was a kid, boy, that's, you know, half a century ago.
So were you expected to help
totally
around
different.
The house?
No, actually, I didn't do much to help around the house. No, you know, doing the dishes, nothing of that sort. Mm-hmm. No vacuuming, because we didn't have any vacuum cleaner at the time.
You know? Sweeping then, yeah.
Oh, yeah, sleep. Well, yeah, sweeping, yeah. Mm-hmm. Yeah, but as a matter of fact, I didn't do much to help with the housework.
Mm-hmm.
さて、今回のですね、話題は kids、子供とその chores っていうのは家の、まあ、雑用ですよね。近所に何か買い物に行く、あるいは家の中で家事を手伝うといったような、そういう雑用を chore と言います。C-H-O-R-E ですね。で、もう一つの話題は allowance。って言ってますよね。A-L-L-O-W-A-N-C-E Allowance、お小遣いのことですね。というわけで、まあアメリカの場合はですね、大体お金の価値、やっぱりお金は大事なんだぞと、簡単にただ親がポンポンポンポンちょうだいってやもらえるってもんじゃないんだってことを、きちんと教えるために Value of Moneyね、言ってましたよね、それを教えるために、これをしたらこういうお小遣いをあげるわよっていう具合にきちんとチョアと、アラウンスのこう関係ができてるということが多いようですね、まあ、バキューミング、これは、まあ、お掃除なんですけど、バキュームクリーナー、電気掃除機使ってビューシュシュニュニュニュってやるからバキューミングっていうのがお掃除ということになるんですけど、それをですね、You know, one problem with English terms is words like sister or brother.、We don't know whether it's お姉さん or 妹 or お兄さん or, you know, 弟。
That's true. That's a challenge for translators,
exactly.
I think, from English.
So when you said rotate on a rotating basis,、mm-hmm. you know, with your sister,、
mm-hmm.
妹、younger sister or older?
Actually, in、sister? This case, I have three sisters.
Oh,
one,
my.
One older and two younger. So、oh, I just have to say my sisters.、
Yeah. なるほどね。まあ、パッと日本語で説明するときにいつも困るのは、この sister や brother っていうのがですね、英語の場合ですね、上か下かってのは要するに重要じゃないってことがよくわかりますよね。日本語の場合、これはね、上か下かが重要なんだね。だから姉、妹っていうのがあって、どっちも指さないってわけにいかないんだね。で、今聞いたら、いや、実は両方いるのよって言うんで、それ全部まとめて、3人まとめて、シスターズで、いうことでですね、いわゆるローテーション組んでたわけですね。なんかちゃんとした勤務みたいな感じで、これね。
That's true.
というわけで、まあ5ドルから10ドルくらいね、お小遣いもあっ どうですかって言われたんですが、まあうちは今子供がとにかくいないもんですからね。で、私の子供の頃ってもうハーフアセンチュリーやごだからね、半世紀前の話ですよ。だからまああんまり物事が違ってですね、状況が違うと思いますが、私は実はあんまり家の中の手伝いとかしませんでしたね。まあほとんど全然って言っていいくらいしなかったですね。皿洗いも掃除も何にもしなかった。まあもっともそれで、あのバキュームクリーナー、電気掃除機なかったからって言ったら、そしたらスーザンさんがスウィーピングだ、吐くってね、そうですよね、あの頃はね、家の中も外もよく吐いてましたよね、というような、話題になったわけですが、チョアとアラウアンスね、こういう英語も、ぜひ覚えておきたいですね。Alright, let's move on to the phrases of the week.
Great. Well, we've got some very interesting metaphors this week again.
Mm-hmm.
First one is an old flame. Okay, flame as related to fire. But in this case, an old flame means an old boyfriend, an old girlfriend, an old lover, someone from the past.
じゃじゃじゃじゃんだなっていう感じですよね。最初のまず、今回の比喩は an old flame。この flame っていう単語のスペリング F-L-A-M-E、 もともとはですね、火の燃えている炎のことです。で、古い炎なんじゃこりゃね。まあ要するに昔のちょっとメラメラっと心を燃やした、メラメラっていうといやらしいかちょっとですね、あの恋心をね燃やした相手、男性であれ女性であれ、そういうですね、昔の恋人を an old flame ね、それでもしかしてなんつって会っちゃうとまた再燃、焼けぼっくりにみたいなことをよく日本語でも言いますけどね、まあそういうことあってもいいですよ、人生はね。はい。
Well, actually, it takes us to the next expression, to jump to conclusions, and this means to make a quick judgment about something, maybe based on the wrong reasons. So actually, if we use old flame together with to jump to conclusions, you might say, be careful not to jump to conclusions if you see your boyfriend with his old flame, because maybe it's totally innocent.
まあそうですよね。Mm-hmm. Okay, well. さてですね、ちょっと関連してるっていうわけなんですけど、 jump to conclusions って言い方があります。いわゆるですね、日本語でもちょっとあんたの話さ、それ飛躍しすぎでしょうとか言いますね。つまり飛躍するというのも、この jump に当たるんですが、結論にですね飛んじゃう、 jump する、いわゆるきちんとゆっくり熟慮の末に結論に、達するというわけではなく、 jump toconclusions ですからね、どっちかっていうと焦って慌ててあまりよく考えずに結論に飛びついちゃうっていう、そういう感じです。ですから、また脈があるんじゃねえかみたいなことでですね、ちょっとなんか一言たまにはお茶でも飲んでお話でもしたいですよね、なんて言ったら、やっぱ私にまだ未練があるなみたいなね、そういうですね、心の奥底にちょっとオールフレームがメラメラチラチラと燃えているっていうね、いうことで、勘違いしないように、 jump to conclusions はあまりいい意味で使われませんからね、気をつけましょう。
Okay, and next we have a very active kind of expression, to kick off. And to kick off means to start something. So you might kick off a new project at work, for example.
これ分かりやすいですよね。最近は、サッカーなんかね、キックオフって言いますからね。ということで、これをそのまま比喩として普段の会話で使うことができます。つまり始める、開始するという意味でキックオフ。ぜひこれはですね、砕けた会話で使いたいですね。
Okay, and finally, a very interesting expression, to brainwash.Now, to brainwash is similar in meaning to persuade, but it's much stronger. You're really convincing someone to believe something in a certain way. So, Osugi-sensei, have you ever been brainwashed?
Well, good question. Actually, I've been brainwashed ever since I got married.
Really?
I've been brainwashed by my wife. She's a... feminist in many ways. I'm not criticizing. Hope my wife won't listen to this, but you know, she prefers otto and tsuma rather than teishu and mm-hmm. kanai, you know, which I support too, which I agree. Mm-hmm. And so it's a good thing. But so in that sense, I've been brainwashed and I've been saying tsuma all the time to refer to my wife. And she's been calling me otto rather than teishu,
mm-hmm.
Which is a good thing too. So I have no complaints.
Sounds like she has a lot of influence.
Yes. さてですね、brainwash。まあそのまま訳してもいいですよね。brain を wash する、洗脳するという日本語になりますね。で、これはまあもちろん、影響を与えるという意味の非常に強い表現なんですが、ブレインウォッシュされたことあるかって、まあ私は結婚以来ずっとブレインウォッシュされてるというふうに言ったんですが、ついつい古い発想、古い考えの持ち主なもんですから、私は自分のことをですね、やはりまあうちの亭主がと呼ばれたり、うちの主人がというふうに、うちの家内がですね、いうことにまあ慣れて、そういうもんだろうと思い込んでいたのが、そうじゃないのよと、あなたね、やはり夫、妻、こういうイコールな関係でですね、ですから私最近うちの妻が、まあ、しきりと言っておりますしね、我が妻は私のこと、うちが夫がと言っておりますが、まあその聞くたんびに夫っととかなんか思っちゃうんですけども、わけが分かんないこと言ってますね。本当にね、本当に、我が妻がこのポッドキャストを聞いてなきゃいいなとか思ってちょっとビクビクしながら言ってるんですけど All right! というわけで、See you next time!
Thanks for listening!
大杉正明のクロスカルチャーセミナー、
Sponsored by Olympus.
さあ皆さん、いつもクロスカルチュラルセミナーをお聞きいただきありがとうございます。大杉正明です。私は海外に行くときは必ずボイストレックを持って行って、タクシーの運転手さんとの会話とかテレビの CM などを録音するようにしているんです。これがリスニング力の向上にもちろん役立つんですけれども、それだけではなくて、言葉は生きていますからね。今その国でどんな言葉遣いが流行っているのか、まあそういうことも知ることができます。大変役に立っています。ところが、せっかく録音して帰ってきたのに周囲の雑音がうるさくて、再生しても聞き取りにくい、まあそんなことが時々ありました。しかしこれからはボイストレック DS4050、まあこれに搭載されたノイズキャンセル機能、これを活用するとそんなことはありませんね。自然な感じで雑音が消えるんです。例えば、こんな会話、ちょっと聞き取りにくいと思いますが、
Will you keep an eye on my bag while I make a quick phone call?
ではノイズキャンセルをオンにしてもう一度聞いてみましょう。
Will you keep an eye on my bag while I make a quick phone call?
はい、とてもクリアーな音になりましたよね。ちょっと電話してくるからバッグを見ててね、まあそんな意味のことを言っていました。皆さんも海外の街角で、ネイティブの会話を録音する、まあそんなチャンスが巡ってきたら、ぜひこのノイズキャンセル機能試してみてくださいね。